皆さん、こんにちは。グループスの山手屋です。ちょうどおやつ時の時間でリフレッシュされたことかと思います。ちょうどリフレッシュした後にぴったりなセッションをご用意いたしました。ぜひ楽しんでいただければと思います。まず最初に簡単な自己紹介をさせてください。私はグループスでデータベースアドミニストレーターという肩書きで、データベースの性能チューニングや監視などを中心としてインフラの最適化業務に携わっております。一方でマイクロソフトの方から MVP アワードを受賞しておりまして、SQL Azure の情報発信を行っております。主に sqlazure.jp などで情報発信をしております。またツイッターではsqlazure.jp でつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。本日ご用意いたしましたのは、ソーシャルゲームをオンプレミスから Windows Azure に移行できるかを評価した結果を皆様方にご提供したいと思っております。ソーシャルゲームと言いましても、実態はウェブアプリケーションになっておりまして、どちらかと言いますと高負荷なウェブアプリケーションを Windows Azure に移行することができるのかと置き換えることもできるかと思います。まだ比較的高負荷な環境を SQL Azure Federation を利用した状態で移行した情報が少ないので、ぜひ皆様のご参考になるかと思います。マイクロソフト技術で作るグループスのゲームといたしまして、まず最初にソーシャルゲームといったものがどういった特徴を持っているのかについてご説明いたします。そうしたソーシャルゲームをグループスではマイクロソフト技術を使用して使っています。どのような部分でマイクロソフトの技術を使用しているのかをご説明したいと思います。その後、グループスのゲームが現在どれぐらいのトラフィックが来ているのか、そしてそのトラフィックがどれぐらいの量なのかを皆様方にイメージしていただくことで、それを Azure に移行した際、またはそれが Azure に移行できるのかといったことを判断する基準になるかと思います。ソーシャルゲームの特徴としましては大きく2つあるかと思います。まずソーシャルゲームといいますのは、モバゲーであったりグリーといったソーシャルネットワークサービスがプラットフォームとして API を提供しています。我々グループスのようなサードパーティーベンダーは、そういったプラットフォームの会社が提供している API を経由して、皆様方にゲームを提供させていただいております。ですので、ソーシャルゲームのトラフィックというのは必ずプラットフォーム業者のサーバーを経由して我々グループスのサーバーの方にアクセスが参ります。またプラットフォームがさまざまなルール、性能であったりゲームの仕様であったりというものをガイドラインという形で規定しておりまして、サードパーティーである我々グループスはそのガイドラインに従ったゲームを提供しております。その2点以外に関しその2点以外は、従来のウェブアプリケーションとほとんど同じものとなっております。ソーシャルゲームの通信経路といたしまして、簡単に図示いたしました。エンドユーザーの皆様は携帯電話であったりスマートフォンを利用していただいてゲームにアクセスしますと、で最初にゲームにアクセスしますと、モバゲーであったりグリーといったプラットフォームのサーバーに最初にアクセスをします。その後プラットフォームから我々グループスのサーバーの方に通信が来て、で我々のサーバーで処理をした結果を、プラットフォーム経由で、各携帯電話であったりスマートフォンの方に結果を表示しております。その間プラットフォームと我々グループスのサーバーからの、通信をリクエストを受け取ってリクエスト結果を返すまでの間が5秒ルールというものが定義されておりまして、5秒以内にアクセス結果を返さないとプラットフォームの方からタイムアウトという処理をされてしまって、ユーザーの方には現在ゲームが利用できない状態になっていますというような表示がされてしまいます。そのため我々のようなグループスは提供するソーシャルゲームは必ず5秒以内にユーザーの皆様に結果を返すということが必須となっております。またタイムアウト回数制限が提供されておりまして、 5秒以内に結果を返すことができなかった場合、タイムアウトとなるのですが、そのタイムアウトの回数が、モバゲーの場合ですと3分間に1000回以上超えるとゲームそのものが完全シャットダウンされてしまい、手動で再開をする必要が発生してしまいます。そのためソーシャルゲームを提供していく上では必ず5秒ルールにのっとって5秒以内にアクセスを返し続ける必要があるというのがソーシャルゲームの通信経路の重要な点になるかと思います。そして、我々グループスはマイクロソフト技術で、ゲームを作っております。例えば、グループスが提供している代表的なゲームとしましては大召喚マジゲートというようなゲームがあります。この大召喚マジゲートはご存知の方も多くいらっしゃるかもしれませんが、実際どのようなゲームでどういった画面なのか、どういった技術で使われているのかはあまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。そこで簡単ではありますが、大召喚マジゲートを紹介したいと思います。今、左側に表示されているのが実際の大召喚マジゲートのゲーム画面になります。この画面を実際に構成しているのが、アプリケーションとしては ASP.NET を使用して、JavaScript であったり Flash、HTML5、CSS3 みたいなものを使用しております。スマートフォンですと、一部 Flash が再生できない機種などもございますので、DNA が提供している EX ゲームというようなライブラリを使用しまして、Flash を JavaScript と HTML5 のキャンバスに変換するような形でゲームを構成して提供しております。ですので使用している技術としましては通常のウェブアプリケーションなんかでも使用する一般的なものとなっております。ではグループスが提供しているゲームのサービス規模といったものはどういったものなのでしょうか。グループスは2010年2月よりゲームの提供を始めまして、現在17本のゲームを提供しております。会員数の方は今現在1500万人、月間 PV としましてはおよそ146億 PV となっております。2012年2月の頃が、一番 PV が、折れ線グラフの方が PV を表しておりまして、月々売買ベースで、PV の方が増えていき、現在およそ146億 PV となっております。この PV 数は今後も右肩上がりで売買に近いペースで増えていくと想定しております。ソーシャルゲームに関してよく言われるのが膨大なトラフィック量ということが挙げられます。そういう膨大なトラフィック量を示すものとしまして、例えばゲームをリリースしまして5時間で10万人のユーザーに登録をしていただける、さらに1ヶ月で100万人、1タイトルあたり1日あたりのアクティブユーザー数が65万人、その結果として、3.5 億 PV のアクセスをしていただいております。24時間で単純計算しますと、1秒間あたり4000リクエストになります。ただ実際にはゲームのも、トラフィックのピークがありますので、実際はもう少しピーク時には多くなるかと思います。では実際の各ゲーム1ゲームあたりにかかる負荷がどれぐらいかというのをお見せしたいと思います。まず同時セッション数というのが40万以上、転送量としましては、およそ 3GBps、 これはゲームに対して、提供しているゲームに携帯に提供しているゲームなのですが、その転送量がおよそ 3GB に達しております。データベースのリクエスト数としましては秒間20万クエリ相当になっております。そういった、負荷がかかるシステムゲームを提供しているグループスの構成としましては、こういった形になっております。一番のアプリケーション処理の根幹としましては C#、ASP.NET を使用して IIS でホスティングをしております。でユーザーのデータは SQL サーバー 2008R2 に格納しております。また、大規模なトラフィックをさばくために、オープンソースも、利用しておりまして EngineX であったり、キャッシュサーバーでメムキャッシュ、DDS を使って、負荷対策を講じています。では実際の1ゲームあたりを提供するのに使用しているサーバー構成をご説明したいと思います。現在、表示しておりますのが、最近弊社が提供するゲームを、構成するサーバーの、台数となります。最近ですとデータベースを大体3から5台を使用しており、アプリケーションサーバーが100台、ロードバランサーが40台、キャッシュサーバーとして合計8台の構成でゲームの方を提供し、皆様のおもとにゲームをお届けしております。そうしたゲームのインフラ構成といたしましては、冗長化できるところは可能な限り冗長化をし、負荷を分散するようにしております。ロードバランサーの下に、ソフトウェアリバースプロキシという形でエンジン X を利用しております。こちらのエンジン X が40台ほどで、その後、裏側の処理をする部分として IIS が、ホストされたサーバーが100台、その後ろ側に SQL サーバーが数台、キャッシュサーバーが数台というような構成になっており、アプリケーションサーバーであったりリバースプロキシサーバーというのは台数が非常に多くなっております。こちらのロードバランサーから下の部分の処理がすべて5秒以内で完了し、プラットフォームの方へ結果を返す必要があります。その中で一番ネックになる部分、データベースの部分について具体的な数字でご説明したいと思います。現在グループスのデータベースにかかっている負荷、1台あたりにかかっている負荷について、提示した数字となっております。最大秒間バッチリクエスト数がおよそ40万ほどになっております。平均秒間バッチリクエスト数はおよそ5万回、そして、通常時ゲームを提供しているときにおよそ90秒1回、ログフラッシュ時に400MB のトランザクション、ログフラッシュ、400MB ファイルに書き込みが発生しており、ゲームのデータとして1日あたり 10GB のデータ量が増えていっております。こういったゲームを、データベースで滞りなく処理をするために現在、フュージョン IO ドライブを採用しております。フュージョン IO ドライブの方の仕様としましては、リードやライトが9万回、10万回を超えるデータが提示されており、ハードディスクであったり SSD といったものの性能に比べるとダントツに速い性能を発揮しております。グループスのデータベースサーバーはフュージョン IO ドライブを現在2枚使用し、レイド0で組んでゲームの方を提供しています。データベースの負荷対策と、提示していますが、チューニングをしていく過程で最終的なボトルネックというのがデータベースになります。アプリケーションサーバーであったりリバースプロキシまたはキャッシュサーバーに関しては、どんどんスケールアウトさせていくことが可能です。それに比べてデータベースのスケールアウトが、かなりしづらくなっています。また、並列でスケールアウトをしていく分に関しましても、データベースサーバーの場合にはどうしても費用の方が高くなってしまう傾向にあります。そのためキャッシュできるデータはどんどんメモキャッシュなどにキャッシュし、可能な限りデータベースサーバーの方にアクセスは来ないような対応をしております。とはいえキャッシュに逃がした後それでもデータベースの方にアクセスは来ます。そのへのチューニングとしてリソースチューニングを現在徹底しています。CPU 負荷を抑えるためにテーブル設計に留意し、実際にアプリケーションが発行する SQL の実行計画やコストを常に監視し、随時メンテナンスをする形で、良質なクエリしか流れないような対応をしております。そういった対応をしていても、どうしてもデータベースの方に負荷がき、最終的に負荷がかかるのが、ストレージになります。90秒間に1回、ログが400MB 書き込まれてしまいます。それをハードディスクや SSD で処理しきることが限界となってきたので、そういった物理 IO ウェイトへの対応としてフュージョン IO のようなものを使用してデータベースサーバーはスケールアップをして対応しております。そうした環境で提供しているグループスのゲームが求める要件としましては大きく3つになります。レスポンスが5秒以内であり、そして3分間に1000回のタイムアウトを超えないことが必須条件となります。この条件を満たせない場合、グループスはゲームを提供することはできないので、これは必ず最重要条件となり、各種インフラやアーキテクトを決める際もこれを前提とした構成になります。2つ目としましては、急激なトラフィック増に対応できることが必要です。急激にトラフィックが増えるケースがあり、昨日までは1万回のアクセス秒間4000とかだったのが、翌日になるとそれが4倍5倍6倍となり得ることがあります。そういったトラフィック増に対しても対応できるアーキテクチャを選定する必要があります。最後に、ゲームですので24時間365日ご提供できることが望ましいと考えております。そんな、現在オンプレミスでゲームを提供しているグループスが Windows Azure プラットフォームを検討する理由はどういった理由なのでしょうか。現状の問題点、グループスが問題と考えているインフラの問題点をご説明したいと思います。現在グループスではゲームを2ヶ月に1回のペースでどんどん新しいゲームをリリースしています。そのため毎月ほぼ100台ペースのサーバー構築をしております。その100台のサーバー構築を担当しているインフラ要員は現在7人となっております。7人の要員で毎月100台のサーバーを構築しセットアップをしつつ、すでに提供しているゲームのインフラ部分のメンテナンス監視をし続ける必要があります。そのためこのインフラ構築のコスト、人件費、時間というのがだんだんバカにならなくなってきております。2点目の問題としては急激なトラフィック増への対応があります。ユーザー数が急激に増えるであったり、同時アクセス数が急激に増えるということを見越した上でインフラのサーバー台数を定義し構築をしておりますが、その想像を超える倍以上、3倍以上、10倍以上というようなアクセスが集中し、結果アプリケーションが提供できなくなるといったことも実際に過去には起こっております。そういった急激なトラフィック増に瞬時に対応をできること、または対応できるようにしたいと考えております。3つ目の問題点としましては、高トラフィック環境下での問題となります。高トラフィック環境下でのノウハウもしくは情報というのがまだまだ不足しております。そういった高トラフィック環境下における特異な問題を解決するのに情報が少なく、解決まで時間がかかるケースがあります。またセキュリティパッチの適用、修正プログラムの適用対応というのが台数が多くなっているため、負担がすごく重くなっています。こういった、大きく3つの問題点がありました。 Windows Azure プラットフォームへの期待としまして、その3つの問題点を解消できることになるのかと思っております。Windows Azure を使用することで柔軟なスケールアウト、スケールインをすることができます。アプリケーション層のスケールアウト、スケールインは非常に簡単にすることができます。そのためアプリケーションの提供を収束に向かうときには迅速に収束させることが可能です。またトラフィックが急激に増えた場合には柔軟にアプリケーション層のインスタンスを増やすことができます。そしてデータベースサーバーとして SQL Azure が Fusion IO と同等性能を実現できることを期待しています。2点目として、 Azure がマイクロソフトの管理下にあるということが大きな点と考えております。高負荷環境で発生する特異な問題への対応をマイクロソフトに担保することができます。またSQL Azureに関しては随時バージョンアップがされていくため、不具合があったりした場合には迅速にバージョンアップを期待することができます。3点目として、グループスでは今後どんどん海外展開を検討しております。 グローバル展開をしていく上で問題となるのが、国内のデータセンターと海外のデータセンターで環境が違ってしまい、その部分の差異を埋めるための対応にコストがかかるケースがあります。Windows Azure を使用することで、国内であっても国外であっても全く同じ環境を使用することができるのが大きなポイントと思っております。以上の3点を踏まえて、柔軟なリソースの追加削減ができ、そしてグローバル展開時の土台になるということが、Windows Azure プラットフォームを、採用しようとしていることの動機となっております。では、グループスのゲームは Windows Azure プラットフォームに移行することができるのでしょうか。また、SQL Azure Federation は十分な性能を発揮することができるのでしょうか。Windows Azure に弊社のゲームを移行することの最大の課題は SQL Azure の性能になります。オンプレミスの環境では Fusion IO ドライブを RAID0 で利用しております。オンプレミスではスケールアップ、データベースをスケールアップさせることで、高負トラフィックへの対応を実施しております。それをクラウドで提供する場合にはスケールアウトでの対応となります。SQL Azure Federationを利用することでスケールアウトすることはできます。では、SQL Azure Federation を使用することで、SQL Azure はどの程度スケールアウトすることができるのでしょうか。そのスケールアウトの限界が、すなわち、グループスのゲームが提供できるのか、提供できないのかの分かれ道になると考えておりました。まず、SQL Azure で考慮すべき仕様が4点あります。まず一つ目としまして、SQL Azure のデータベースの最大容量は今のところ一つあたり 150GB となっております。ですので、データベース一つあたり、例えば 600GB のようなデータベースを SQL Azure で利用したい場合には、もう必然的に SQL Azure Federation を利用して、で、分散配置をする必要があります。2つ目の問題点としましては、SQL Azure が共有サービスモデルで提供されていることです。共有サービスモデルで提供されているため、ユーザーが使用できるリソースにばらつきが生じます。同じサーバーを利用している他のユーザーが高負荷な処理をした場合、それに引きずられて自分の SQL Azure、 SQL Azure が使用することができるリソースが少なくなってしまい、一時的にパフォーマンスが劣化するというような事態が考えられます。3点目としてしましては、SQL Azure の制限サービス、スロットルサービスというものがあります。SQL Azure は共有サービスモデルで提供されています。そのため、全ユーザーが快適に利用できるようにするため、一部のユーザーの過剰なリソース消費という事態が起こらないようにするため、一定以上のリソースを占有した場合に強制切断するようなサービス監視が入っています。4点目としまして、DOS ガードというものがあります。DOS ガードは DDoS 攻撃対策のために SQL Azure に導入されているサービスになります。指定したサービス、安定したサービス提供をするために悪意のあるユーザーからの DDoS 攻撃で SQL Azure が利用しづらくなるというような事態が起こらないようにするため、ハードウェアレベルでの、対策が仕組まれています。この DOS ガードの仕様なのですが、同一 IP から大量アクセスが来た場合に自動的に機能するようになっています。同じ IP から大量にアクセスがあると強制切断されてしまいます。そして強制切断された後、一定時間はアクセスが拒否されてしまいます。この攻撃と判断された IP からの接続は、その後10秒であったり一定時間アクセスすることができないと言われております。この時間がどれぐらいの時間になるのか、もしくはどういった条件で発動するのか、そういった仕様は公開されていないため、この DOS ガードに抵触しないようにする前提で、できるだけ負荷を分散させるような対応が必要になります。この DOS ガードの問題点としましては、セーフティー設定がないことかと思います。 このサービスセーフティー設定がないとは、自社サービスからアクセスが多い場合、もしくは自社の Windows Azure からの大量アクセスの場合であったとしても、この DOS ガードは DOS 攻撃と判定し、通信を遮断してしまうケースがあります。そしてこの DOS ガードによって通信が遮断された場合、特にユーザーのもとにはエラーコードが返されません。そのためこの DOS ガードに抵触したかどうかはネットワークキャプチャーなので3ウェイハンドシェイクなどを確認するしか確認する術はございません。そのためこの DOS ガードへの対応としましては、ホステドサービスと SQL Azure で対応する必要があります。ホステドサービスを複数用意し、接続元の IP を複数に分散させる、また SQL Azure のサーバーを分散させることで接続先の窓口を複数用意すること、接続元と接続先を複数用意することで、DOS ガードから攻撃とみなされないように、アクセス元、アクセス先を分散させる対応が必要になります。では実際に Windows Azure で、ゲームを提供するための、負荷試験をした時の構成をご説明します。フロント部分のホステドサービスを、複数に分割しました。今回、負荷テストに使用しましたゲームを、提供するために60インスタンスが必要と考えておりました。その60インスタンスをすべて同じホステドサービスで提供するのではなく、図示したように10台ずつ6つのホステドサービスに分割をしました。6つに分割することで接続 IP を複数にすることができます。左側のような1つのホステドサービスに複数のインスタンスを含めた場合であったとしても、接続元の IP アドレスは1つになってしまいます。右のように10インスタンスずつ6つにホステドサービスを分割した場合、接続元の IP アドレスは6つに分割することができます。さらにこのホステドサービスを複数に分割することのメリットとしましては、管理メンテナンス性の向上にあります。 Azure ポータル上で実際に60インスタンス並べてみた場合のメンテナンスのしにくさは、実際に触れたことがある方であればご想像できるかと思います。その Azure ポータル上での視認性を向上させるという意味でも、ホステドサービスを複数に分割することはメリットがあるのではないかと思います。次に裏側の SQL Azure での対応についてご説明したいと思います。今回グループ制提供しているゲームを SQL Azure で展開するために、ユーザー ID で分割できるテーブルをできる限り分割いたしました。さらに実際の負荷状況、アクセス状況に応じて必要なフェデレーションする台数というものを定義しました。今回負荷テストに使用しましたアプリケーションでは、もともと6つのデータベースを使用しておりました。その6つのデータベースの中で特に負荷が多いテーブルを UID1 から1万という形で1万区切りでフェデレーションさせました。結果、右側に示したように、一番大きいもので40のメンバーデータベースに分割させ、少ないものですと5個のメンバーデータベースに分割させるというような対応を取りました。今、表示しておりますのが実際の性能評価時の構成となります。一番上の段にあります、サーバー3つが、負荷元の状態となっております。3種類の負荷テストシナリオを今回実際の負荷テストとして使用しました。それぞれ負荷テストに使用した台数は4台、30台、6台となっておりまして、今回のケースにおいては各ホステドサービスに直接つなぐような形で負荷をかけました。そして、各ホステドサービス6台から後ろ側の SQL Azure サーバー、6つにアクセスするような構成で負荷を実際にかけました。グループスが提供するゲーム がデータベースもしくは、ゲームに求めるレスポンスというのが5秒以内に、完了することというのがありました。そこで今回負荷テストでも、5秒以内のレスポンス比率がどれぐらいになるのかということに注目いたしました。右側のグラフは、下の横軸がレスポンスタイムになっており、1秒以内に返せた比率はどれぐらいなのか、2秒以内に返せたのはどれぐらいなのか、そして5秒以内にレスポンスを返すことができたのがどれぐらいになるのかというものを示しております。今回移行を計画したゲームの負荷がおよそ秒間4000アクセスとなっております。ですので負荷テストでも4000アクセスを随時かけていった場合に、1秒以内、2秒以内、5秒以内にどれぐらい返せるのかというのを測定しております。秒間4000アクセスで先ほどの、フェデレーションした状態ですと1秒以内のレスポンス比率が 91%、 5秒以内のレスポンス比率が 99.73% となりました。この5秒以内のレスポンス率が 99.73% というのは、グループスが必要とするゲームの要件、性能要件としてはほぼ満たしていると判断いたしました。SQL Azure フェデレーションの性能といたしまして、まずオンプレミスで現在提供しているゲームとしましては SQL サーバーで Fusion IO を利用して構成しています。サーバー1台あたり Fusion IO ドライブ2枚を使用してスケールアップさせて対応しております。オンプレミスの環境ではサーバー1台あたり最大秒間バッチリクエスト数が40万、90秒に1回ログフラッシュ時に400メガバイトを書き込むというような環境をクラウド SQL Azure Federation に持っていった場合には SQL Azure Federation のメンバーデータベース40個で処理をすることができました。メンバーデータベース40台ですので、メンバーデータベース1個あたりの最大秒間バッチリクエスト数はおよそ1万程度になり、これぐらいであれば問題なく処理をすることができました。またこの最大秒間バッチリクエスト数1万程度であればロスガードにも全く抵触することがなかったので、十分 SQL Azure Federation でスケールアウトでの対応をすることができたと考えております。こうして SQL Azure Federation はクラウドサービスの特性を生かし十分なスケールアウトをすることで性能を発揮することができるというようなひとまずの結果を得ました。とはいえ SQL Azure Federation にもいくつか大きな制約があります。まずスケールアウトをさせることはできるとは言っても上限があります。 SQL Azure サーバー1台あたりに作成できるデータベースの上限数が、マスターデータベースを除いて最大149個となっております。そのため SQL Azure Federation を使用してデータベースを、スケールアウトさせる上限も必然的に149が頭打ちの数字となります。2つ目としましては結合になります。従来 SQL Azure 1台もしくは SQL サーバーで運用していた場合と変わってしまう部分になります。複数のデータベースに分散させる SQL Azure Federation ですのでデータベースをまたがる結合をすることができなくなります。各メンバー間データベースであったりルートデータベースとメンバーデータベース間の結合をすることができません。ですのでデータベースをまたがるようなもしくはテーブル全体にクエリ発行する必要がある場合には別途それぞれメンバーデータベースごとにクエリを発行し最後にアプリケーション側で結合するというような対応が必要になります。3点目としては SQL Azure Federation の使用に関わる部分です。 SQL Azure Federation を使用しますとアイデンティティが使用できなくなります。フェデレーションされたテーブルはアイデンティティがサポートされないため従来アイデンティティを使用していたテーブルをフェデレーションする場合には別途裁判の仕組みを、実装する必要があります。4点目としましては 件数のカウントが変わるという点です。セレクトカウントをフロンホゲホゲのようなセレクトをもし発行していたとした場合、SQL Azure Federation に移行しますと結果が変わってしまいます。セレクトカウントの結果が返ってくるのはメンバーデータベース内のテーブルの件数となります。ですので従来のテーブル全体の件数が返ってこなくなるのに留意が必要になり、もしテーブル全体の件数が必要になる場合には別途各メンバーデータベースに対して発行した結果を合算する必要があります。以上の4点の制約があることを理解した上で SQL Azure Federation でのスケールアウトの対応が必要になるかと思います。では、実際にグループスのゲームを移行するために検討すべき項目についてご説明したいと思います。グループスのゲームを実際に今回の性能評価テストをした結果、十分に耐えうることが分かりました。そのため実際のゲームを移行するための検討に現在着手しております。その中でいくつかの課題が浮き彫りになりました。一つ目がデータ分析方法の確立です。先ほど SQL Azure Federation の仕様でデータベースをまたがるクエリを発行できないというものをご説明いたしました。ソーシャルゲームでは随時メンテナンスをし、そして実際のユーザー動向に従ってゲームのイベントを計画をしております。その際にデータ分析を有効活用しております。しかし SQL Azure Federation を使用しているためテーブル全体のクエリ発行をすることができません。またデータ分析クエリというのはどうしてもリソース消費量が多くなるため SQL Azure の制限サービスへの抵触の心配があります。ですので最近よく言われていますデータマイニングであったり、BI ビジネスインテリジェンスなどで活用する場合にはこの SQL Azure Federation でフェデレーションされた状態をどうやって分析するのかというのをあらかじめ決めておかないと、従来実施していたデータマイニングといったことができなくなります。2点目としてバックアップ方法の確立があります。 SQL Azure は障害対応という点では常時三重化されています。三重化されており障害対応性が用意されてはいます。しかし、バックアップ方法という点では現在提供されているのがデータースアプリケーションというようなものになります。しかしデータースアプリケーションダックパックやバックパックは、現在 SQL Azure Federation に対応しておりません。そのため例えばデータマイニング用にオンプレミスにデータベースを複製したいという場合にどういった複製対応をするのか、またドンリデータの不整合が発生した場合に特定時点にロールバックさせたい場合どういった対応をしないといけないのかといったことが SQL Azure Federation を使用していたりデータ量が多くなり複数のデータベースを使用している場合の課題となります。3点目としてサービス監視やメンテナンス方法が変わるということがあります。サービスの死活監視や性能監視は Windows Azure 用に移行する必要があります。またアプリケーションのデプロイ方法がオンプレミスとは変わります。アプリケーションを作成しデプロイをどのように運用として回していくのかといったことを検討する必要が発生するかと思います。最後に SQL Azure の初期データの移行が既存のゲームを実際に Windows Azure で移行する際の問題になると考えております。現在実際に移行を検討しているゲームはおよそデータ量が 1TB となっております。この 1TB を SQL Azure に単純移行をしようとしますと 2、3 日かかるケースになります。データ移行をするために、どのような方法がある、のでしょうか。まとめてドンと上げる方法では 2、3 日かかってしまう では差分アップデートができるかといいますと、現在1日あたり 1GB のデータが増減しております。単純にデータが増えるだけではなく、アップデートがかかったり削除されたりするようなテーブルもあります。そのためメンテナンス時間を最小にしたいと思う場合のクラウドへのデータ移行をどのように実施するのかというのが現在の最大の検討事項となっております。ではスケーラー充電のデータ転送にはどういった方法があるのでしょうか。現在スケーラー充電のデータ転送方法は3つほどあるかと思っております。1つがデータ層アプリケーションという最近 SQL サーバー2012でも使いやすくなったバックパックというものがあります。しかしこちらは SQL Azure フェデレーションに対応していないため、 150GB を超えるようなデータを含んだデータベースをアップロードする際エラーとなってしまい、アップロードすることができません。そのため大きなデータベースを移行する際にはデータソアプリケーションを使用することができません。2つ目としまして、 Windows Azure ストレージに転送してしまい、 Windows Azure ストレージから SQL Azure で挿入するというような対応が考えられます。3点目としまして、 BCP ツールを使用して BCP ツールの並列処理でアップロードする方法というのが考えられます。 BCP ツールを使用する際にはバッチサイズなどのオプション設定がどういった状態が最適なのかを SQL CAT チームがブログで公開しておりますので、もし BCP ツールで SQL Azure のデータアップデートを検討されている方は SQL CAT ブログの Loading Data to SQL Azure The First Way 2010年と若干古いんですが、その際に検証したものがアップデートされておりますので、そちらが参考になるかと思います。まとめといたしまして、SQL Azure Federation のスケールアウト性能がどれぐらいになるのかというのを今回検証いたしました。検証した結果としましては、高トラフィックなアプリケーションを提供できるだけの十分なスケールアウト性能を持っていることを確認できたと思っております。スケールアウトの上限が149個ですので、149個にスケールアウトで対応できないような場合っていうのはもちろん、移行することができないかもしれません。しかしその場合にはデータベースのテーブル設計であったりデータベース設計を見直すことで、検討の余地、移行の余地は十分にあると今回判断いたしました。2つ目としまして、制限サービスとロスガード対応が必須であることが分かりました。 SQL Azure の仕様として制限サービスとロスガードは必ずついて回ります。アプリケーションをクラウドで提供する場合、もし SQL Azure を使用する場合には SQL Azure Federation の使用有無にかかわらず、この制限サービスとロスガードを意識する必要があり、もしこの仕様に抵触する場合には SQL Azure Federation でスケールアウトさせ、処理を分散させるような対応を考えられます。3点目として、既存のアプリケーションを移行するような初期データの移行方法、運用方針が、実際にアプリケーションに移行する際の肝になると思います。グループスが運用しているゲームを Azure に移行する際の初期データをどのように対応していくのかは今後検討し、何らかの形でまた皆様に、情報提供させていただきたいと考えております。ここまで SQL Azure Federation の性能概要、実際にどれぐらい使えるのかということを、グループスで調べた結果を皆様にご提供させていただきました。最後に大変恐縮ではありますが、アンケートにご協力をお願いいたします。本セッションは SP-012 SQL Azure Federation 性能評価となっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。